はいどうも、沢田信也です。今日も賑やかな面白おかしいゲストの皆さんをお呼びしておりますよ。まずはですね、グダグダゲームラジオからヤスさんです。
はい、どうもこんにちは、ヤスです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。
で、以前にもうちの番組に出ていただいた、まあ、同人サークルで活動やってらっしゃる、はい、リクさんです。
どうもこんばんは、こんにちは、サークルポーションのリクです。よろしくお願いします。
お願いします。で、最後に、コーキサダミックスから佐田清さんです。
その説はどうもすいませんでした。
いやいや、神回でしたよ、
あれ。いや、おかげさまで、まどかまげかの回はかなりの人気で、たくさんの反響をいただきましたよ。
いろんな反響が来てた。
俺のおっさんのソウルジェムはいつ爆発すんねやろ、思ってますからね。
いや、もう皆さん、あの回を聞いていただいた次の日は、もう、それぞれおじさんがですね、次の日会社でそういう話を盛り上がったんじゃないかなっていうね。まあ、いいネタ提供ができたんじゃないかなって思いますよ。まあ、こんな腐れたおっさんが4人集まって、じゃあ今回は何の話をするんかって話ですけど、
うん、
まあ、今回の配信タイトルにあるようにですね、今回のテーマは、イースタデイを歌ってですね。
そう。
トモクケイ、チョ。
トモクケイです。
あ、ごめんごめん。いつも間違えるんですね。トモクケイですよね。
トメケイですね。
あ、トメケイですね。すいません。いつも。
喧嘩売ってるでしょ。
いつも間違えてしまうんですよね。トメケイさんです。
そっちで読む方が難しいと思うけどな。
いや、思い込んだらずっとそう思ってしまうじゃないですか。だって、トっていうのが音読みなんですよ。じゃあ、目は目じゃないですか、音読みやったら。
うん。
本当やったらね。
ほな、清し目は清し名って呼んでる人もいる。
そうそう、そんな感じ。トメって読ませるんであるならば、冬目さんじゃないとダメですよ。
ああ。うん
あ、まあ、そういう名前をつける時点できっとひねくれてるんでしょうね、この人はね。
中二病なんですよ。
まあ、それはしょうもない分析どうでもよくてですね。
あ、はい、
はいはい。
今回はこのイエスタデイを歌っての話を しようと思ってるんですが、
うん。
まあ、漫画としての物語がどうこうとか、
はい。
まあ、そんな話はどうでもいいじゃないかと。
うん、まあそうですね。は
い。いう話を事前からしてまして。
はい。
うん。まあ、知らない人にもうごくごくざっくりと簡単に説明しておきますと、
うん、
まあ主人公男一人を中心とした、はい、女性二人の三角関係のお話ですな。
そうですね。それだけで終わってしまう。
それだけで終わります。
ね。
で、主人公のまあ陸王くんという方がいらっしゃるんですけど、
うん、
陸王くんが昔から好きやった、しなこさんというキャラクター、はい、女の方がいらっしゃいまして、
うん、
でそれとは別にですね、陸王くんを好きなはるちゃんという、うん、まあ女子高生じゃないね。高校辞めちゃったから。
うん、そうですね。
まあ、年下の女の子がおるわけですな。うん、この三人が織りなすトライアングルラブストーリーなんですよ。
なるほど。
まあ、古くは、気まぐれオレンジロードに始まり。
そうですね。
まあ、最近では、マクロスフロンティアなんかも、そんな感じで。もう、誰が見てもモヤモヤする話の構成ですよ。
ああ、そうですね。イライラ、モヤモヤってしてくるっていうパターンですよね。はい。
で、ご多分に漏れず、僕たちも、最新刊が最近発売されたわけですけど、
奈良
が。
はい。
それを見て、大いにもこう、もやもやしてると。
もやもやしましたよ。
はい。でそれをただ単純に吐き出すっていう回です。
なるほど。
はい。
沢田さん、あれですもんね、電車の中でツイッターで叫んでます。
もうかなり腹立ちましたね。これ、これは、もうそもそもね、これ知ったのはね、だいぶ前にヤスさんと生放送してた時に、
うん、
なんかこう、キュンとなるラブストーリーが読みたいな、みたいな話をしてたら、まあ、イエスタデイ歌っていいですよって話になって。
うん、でしたね。
その時ね、そうか、沢田さんも、リクさんもおって。
あ、そうですね。はいはいはい。
僕は外から見てて、イエスタデイが歌っていいんじゃないですかって言っててね。
はいはいはい。
沢田さんにお貸しすることになったんですよ。
そうそう、リクさんから借りたんですけど。だからあの時のメンツを今日呼んでるんですよ。
ですよね。
はい、そう
そう、
ね、
そういうメンツですよね、これ。
そうです、そうです。
みんな。あの時に貸した時に、ちょうど、ほら、僕、ちょっと引っ越ししてたもんやから、
はいはい、
最新巻だけ見つかれへんかったん
ですよ。そうね、6巻だけ、6巻まで借りてたんですね。
まあ、今、6巻まで貸そうと思って貸したんですよ。
はいはい。
うんで、その後後日追った時に、はい、7巻って言って渡したら、予想通りの反応がついた方で叫びが上がって、よしみたいな。
7巻の展開がもうなんかもうって感じじゃないですか。
うん。
そ
うそう。うん。
まあ、そんな感じで僕ばっかり喋っててもあれなんですけど、もう早速ですね、もう今日のテーマはもう、陸をどうやねんって話を軸にですね。
なるほど。
いろいろ皆さんの、大人としてのね、はい、男としてのね、まあ、一つ物申したい気持ちを言っていただこうじゃないかっていう話ですよ。
うん、
で絶対、この漫画を読んでる他のリスナーさんで読んでる方がいらっしゃったとしても、同じようなことは思ってるはずです。
はい、
まあまあそうだと思いますよ、
はい、という前提のもと話していきたい。
なるほど、
うん、はい、はい、じゃあどうぞ。
陸王もまあもやもやするんですけど、
ああ
7巻とか読んでるとだいぶやっぱあの今日応援する人がいないから言っちゃいますけど、しなこにも割と、
はい、あそうね、あそうそう、前提をはっきりさせておかないといけないですね、スタンスを。
そうですね、
もう、まあ、簡単に言うとここにいる4人全員ハルちゃん派なので、
もう大ハルちゃん派ですよ、ね、
大ハルちゃん派、うん、大ハルちゃん同盟が組まれててみんな今ハチマキしてる状態ですよ
だからまあその三角関係の相手であるしなこ先生、しなこさんを応援する人間側の人間がいないので、
うん、
完全にこう一方的な意見しか出てこないんですけど、
一方的な試合になっちゃいますけど、
もう今しなこファンを切った方がいいですよという状態
です。そうですね、もうリスナーさんの中でいや私はしなこ先生応援するよっていう方がいらっしゃったら、もうムカつくだけの回じゃないかなって思うんで。
そうですよ。
だからまあその話を元に戻して、まあ、そういうのがあるからこそ、まあ、今回の7巻を読んだ上で、立候補もどうやねんやけどしなこもどうやねんって話ですよね。
うんうん、うん、まあ、しなこ、そのね、最新刊で、一応その、ずっと好かれていた、そのね、ずっと告白されていたわけじゃないですか、陸王に、
うん。
で、それを保留にしといたのを、ちょっとこう、OK かも的なニュアンスを出しているにもかかわらず、
うんうん、
引き続き、幼馴染のローっていうやつの家に行って飯を作ったりだとかなんだとか世話をしたりしてるでしょ、
うんうんうん、
なんかねそれがもう許せないんですよ。
あのね、はい、女の悪意のない悪意のないなんていうんですか、罪というか、
うん、
まあもともとその陸王はしなこのことが好きやったわけですけど、一回振られとるわけですな。
そうですね、
しなこにもまあ振る理由があったわけですけども、まあそれがまあ年とともに解消されてきたので、ちょっと付き合っちゃってもいいかなみたいなふりをしていたと。
うん、
けれどっていう話ですよ。
はいはい。なんかそのね、そのね、ローっていう幼馴染が、その、なんつうんですかね、幼馴染からも恋を寄せられてるのね、しなこは、
うん。
で、それを知っていながら、なんかその、幼馴染だし、ローくんは受験生だし、今大事な時期だし、みたいなことを言いつつ、飯を作りに行ってあげたりとか。
大事な時期だったら飯作りに行くなよって言われて。
そう、だから、しなことしてはあくまで、まあ、身内みたいな感覚で、まあ、お姉さん的な扱いで、ローくんの世話をしているわけですけども、前提としてローくんはしなこのこと好きなわけですから、
大好きです。
そんなんされたら、勃起もんなわけですよ。
そうですね。勉強できない
し。できないじゃないですか。でも、
姉さん来られたら、
しなこはそこをいまいち気づいてない感じで普段と同じように接してるっていうシチュエーションなんですけど、
そ、ね、
れ絶対分かってますよ。
ですよね。あれ同人系やったら地上系ですよ。
絶対わざとですよね、あれね。
そうっすよ、わざとっすよ。
なんかほら、一応作中ではそういうのに疎いとか、女子力低いみたいなキャラがついてる。
そうそうそうそう。
あれもカメラが回ってるからそういうふりをしてるだけです。
カメラ。
あいつ絶対わかってますよ。漫画のコマでは、鈍感みたいなふりしてるけど、コマで映ってないとこではすげえ狡猾な感じになってます。
だからね、結局ね、1巻から7巻まであって、しなこはどうしようって言い過ぎてるんですよ。いつもどうしよう、どうしようって言ってて。そう。ロークどうしよう。
なんていうかね、あれね、ほんとね、単純に僕が見てムカつくんが、はい、モテる側の理屈なんですよ、あれって、ほんと。
あ、そう、思います、俺も。
あれがね、もう、モテない僕からすると腹が立って仕方がないですね。
モテない僕も腹が立って仕方がないです。
あれが、まあ、男でも、そういう設定の漫画とかもあったと思うんですね、プレイボーイ的な感じで。うんうん、で、モテるやつって何しても寄ってくるから、なんかその、まず、振り向いてほしいとこまでの努力を知らないわけですよ、モテるやつっていうのは。
そうですね。
だから、なんか、無限に扱っちゃうんですね、来るやつも。
うん、
でも、ロー君とか、そのしなこ先生のことが好きなロー君の立場からしてしまったらですね、もう必死なわけじゃないですか、自分に振り向いてほしいが。
まあそうですね。
そこをね、考慮しないっていうのがね、もうあれモテる側の理屈でね、もう非常に腹が立つんですよ、見てて。
第一巻で、その陸王に告白された時に断るんですけど、
う
ん、
そうでしたね。
断りつつも、でも、友達としては大事だからそばにはいてほしいみたいなことを言い出す
わけですよね。ああ、そうなんですよ。そうなんですよ。
ね、ずるいかなとか言いつつ、結局それをそのままね、ずっとキープはしておくわけじゃないですか。
そうそうそうそう。
その辺もなんかね、もうその通りずるい感じもするし。
あれね、あの、正常な、あの、価値観を持った女性であるならば、断ってそこで終わりにしますよ。
まあ、そうですね。
ね。あの、友達であったとしても、このままずるずる関係を持つのは、なんか期待させてしまう感じで悪いから、つってね。申し訳ないけど、終わりにしましょう。次の日から会わないとかね、意識的に会わないようにするとか、するはずですよ。そこは、
なのに奴は思わせぶりにアパートの前に現れたりとか、
ね。そうですよ。
しよるんですよ。
そうです。あんなんされたらそんなんね。
どういうことやねんと。ねえ、ようあんのかうちに言うて言いますよ。
どうすか、佐田さんとか。
いやー、まあ、おっしゃられた通りですよね、こいつの。僕もう、こいつって言ってますね。頭打ちでやっぱり。結構漫画をシェアするんですけど、友達と。うん、で、その時にやっぱ貸したりした時に感想とか言うんですけど、うん、毎回こいつがこいつがっていう話になりますから、焦点が。何なのかな、やっぱり、さっきのモテる側の意識っていうのがやっぱ強くて、うん、もう相手の行為に対して言っちゃえばもう困るみたいなスタンスで来るじゃないですか。うん、そんなことされても困るみたいな。善意として受け取るわけじゃなくて、うん、私困ってるアピールを始めてくるんで、ちょっと殴りたくなって、
そうね、そうね、
貼られるっていう。
やっぱりその陸を、まあ、漫画の冒頭の方の、初めの方の陸の立場からすると、やっぱりこう、陸王に共感、感情移入していくとですね、いかにこう自分の好きな人に振り向いてもらうか、この断ち切れない思いをどこで割り切るか、みたいなこのシーソーゲームじゃないですか。自分の心の中のシーソーゲームがあるじゃないですか。
そうですね。
で、そこに僕たちのは過去を投影していくわけじゃないですか。学生時代そんなことあったよね、みたいな感じで。で、現実の僕たちはそこで失敗する方が多いわけじゃないですか。
そうですね。
ね。でもそこがあるからこそ、陸王にはぜひ頑張ってほしいみたいな感じがあるわけですけど、
うん。
しなこ側の感情を描かれてしまうとね、夢も希望もないわけです。
なんかわかる気がします、ね。
なんか、ってそんなんなのっていうことは、あの同級生のあいつもそんなんやったのみたいな。なんかね、なんか、モテないやつは所詮、モテるやつの手のひらの上で踊らされるだけなのかと思ってしまうんですよね。
なるほど。
なんかでもこれ思うんですけど、女性からしたらもしかしたらしなこの方に感情移入しちゃうのかなって気がするん
で、なるほど。
なんかそのね、あのしなこはそのね、ロー君のお兄ちゃんが実はずっと好きで、うん、そのお兄ちゃんに思い寄せてたんだけど、お兄ちゃんは体がずっと弱くて病弱で、しかも6年前に死んじゃって、
うん、
その思いを未だに引きずってるから誰とも付き合えないみたいなスタンスでしょ、うん、なんかそういうのって女の人とかなんか好きそうな世界観じゃないですか。
あ、何このバッサリ切れない女っていう女もいますよ。多分次行けよ次みたいな女の子もいますよ多分。僕そんな女の子しか友達いないんですけど、どうしたらいいんですかね。
結構サバサバしてる人多いですからね。
はい。
そうですよね。まあ単純にその人の優しさっていう意味では、まあしなこのやってることもわからんでもないし、
はい、
そんな死人を簡単に振り切ることもできないし、かといっていつまでも死人にこうね、取り付いてる、取り付かれてるっていうか、心奪われてるわけにもいかへんしっていうのはわかるけれどね。
うん。
やっぱそこは、どこかでこう、要は停滞じゃないですか、それって。
はい。
うん、抜け出さなくちゃいけないじゃないですか、はい、そこから、
はい
はい。あ、それで話して俺気づきましたけど、
はい、
あいつ友達いないじゃないですか。
そうですね。
そうですね、友達いないですね、
うん。普通なんかそういうことがあったら、友達とかに相談して、まあ、友達からアドバイス受けたり、まあ、いろんなことがあった上で、自分でこう、ふっと次のステップに行くじゃないですか。
学校の同僚ぐらいですよね、ね、勤め先のね、はいはい
はい。あれ、でも言うても同僚なんで。
うん、同僚なら友達じゃないですか、
ね。友達いないじゃないですか。
うん、ほんまや、ほんまや。
嫌われてるんじゃないですか、あいつ。高校、中学校の頃からも、何よ、ちょっと可愛いからって、可愛くぶって、みたいな感じで。
うん、まや。そっか。それを見て、陸王はさては、あれですね。ちょっと手出してみようかな。
そうそうそう。なんか、中高の頃って、ちょっと影がありそうな女の子好きになるじゃないですか。
ありますよね。
ね。
なんか、陽気明るい、ね、
そわそわしてしまったんですね。
人気者よりも、ちょっと目立たないけど、なんか、綺麗な可愛い子に、
なるほど。
恋してしまうじゃないですか。そのパターンじゃないですか。う
ん、なるほど。だから大体ね、あれ、二人とも同じタイプなんですよね。しなこんちの前に突然現れるストーカー国王みたいな感じもあるし。 ストーカーしなこみたいな感じ。
あ、そうね。あ、それを聞いて腹立ったのをまた思い出したのが、なんか自分の気持ちをコントロールしているようで全然コントロールできてなくて、最終的には自分の欲求に素直に従っちゃった結果、相手の家の前で待ってたりするわけじゃないです
か。そう。
あれが腹立つよね。
あれ腹立ちますよ、ね。
なんか忍んだ恋でいるならば、そこはするなよって話じゃないですか。
思いますよね。
結局しとるやんけって話じゃないですかね。
そう。
欲求に身を任せてるじゃんっていう話で。
そう。
でも、大事な時には、ちょっと中出来品が出したりするんですよ。
そう
なん
です
よ。何やねんっていう。陸王なんやねんっていう話、ね。
じゃあ、もっとそこで行けやいう感じですよ。
だからそういう意味で、やっぱり春ちゃんは、自分の感情を素直にこう、表に出す子なので、
うん、
見てて普通に応援したくなるわけですよね。
そうですね。いろいろあのね、あの、リコーの職場の前とか家の前とかでね、1時間とか待ってたりするわけですよ。
そうなんですよ。
けなげでね、一途な感じがしますよね。
あんな子がコンビニに来てくれたら僕はどうしたらってなりますよ、普通。
まあね、そんなバイトしてるとこに何しに来てくれるんですよ。
そうですよ。ちょっとカラス入れないでくださいとか言わないじゃないですか。
許してしまいますよね。
飛んだらちょっと困るかなと思うんですけど。
だから、あれ、もう、なんか不思議なのが、自分に置き換えて、まあ自分が僕もコンビニでバイトしてる時とかありましたけど、学生時代。あんな状況で毎日ね、あんな女の子来たら、普通にあいつ好きなんぞとか思うんですけど。
ですよね。
なぜ旅行は固くなにこう。
そう。
ねえ、だってもう、ね、自分に好意を寄せてるっていうことももう公言してくれてるわけですしね。
そうそう。
最初から掲示されてるお話でしょ、あれは全体的に。ロー君もそうだし。だから一番あの中で中途半端な立ち位置は、どっちつかずのシナコなんですよ。他の子は一応みんな誰が好きっていうのは、矢印がちゃんと出てるんですよ、思って。
しかもあの、六巻あたりの流れで、立候補が、春のことを意識し始めてるっぽい流れがあっての七巻だったから、よりね、腹が立ちましたね、あれは。なんかあのね、一度、しなこの家に上がる上がらない問題みたいなのが
ありましたね。
ごめん、やっぱなしでって言われた時、リコがあっさり引き下がるんですよね。内心ちょっとほっとしつつも引き下がって、それはもしかして春のことを意識してるからなあって自分でもちょっと思ったりとかして、
うん、お前モテ期かいう感じですよね。まあどういうことやねん、
その辺で歌を出してたのまさにモテ期だっていうのを自分で認識してたからじゃないですかね。一応まあ好きな人はいますけど言い寄られてて、
ああ
仕事もなんかうまい感じで進んでて、
う
ん、
そうですよね、
まあ、俺
そうですよね、
今人生楽しいみたいな感じなんで、
そうですね、
あ、それでうん、分かった。それで、今、ふと、腑に落ちたのが、
はい、
漫画の最初の方は、陸はモテない人間やったし、
うん、
恋、夢叶わない恋に溺れる人間で、
そうそう
そう、僕ら側の人間やったんですけど、いつの間にかもう陸王も物語の中盤から、モテる理屈を持つようになってしまったわけですよ。
何や知らんけど、リア充臭いことで、ね、ぶつぶつつぶやき出すようになってるじゃないですか。
いつの間にか僕たちと同じだと思っていたのに、彼はもうモテる側の人間になってしまっていたわけですよ。
そうなんです
よ。どうしよう、ちょっと春に言い寄られてるけど、俺、みたいな。
あれ、めっちゃ距離感出てきたで、俺と。
そうそうそう、そこに感じる違和感ですよね。何やねんと。
そう。
で、僕たちやったら春ちゃんに言ってたのに、彼はそっちじゃない道を選んだから、よりそこが、剥離してしまったわけですよ。
うん、それってそれでもう、さっさとやることやれや、いう感じなんですよ、
そうそうそう
俺は。
もう来週エンディングでええやん、みたいな感じですよね。
そう。
白子とくっついて、めでたしめでたしでええやんけって話で。
そう。
そこがね、やっぱりその、なんか、陸をどうやねんと思ってしまうところですよね。
そ
う。
な
んかあのゲーム、アドベンチャーゲームやってたら勝手に自分の意思じゃない選択肢選ばれたような感じ？
ああ、わかりますね。
おいおい、そっち何勝手に選んでんねんみたいな。
だからちょうど、やっぱり六巻あたりでやっぱり春のこと意識し始めて、お、こっちに来たぞ来たぞって思うじゃないですか。
はい、
来た来た来たと思って、七巻でゴラーってなるじゃないですか。
ね、
あれは。あれもそれはないやろって。それもなんか中途半端に曖昧に黙っといたらいっか、みたいな感じじゃないですか、二人と。あれ最低っすよ、あれ、
うんうん。なんか付き合ったことを言わないっていう。
そう。
一番最悪なことしてますから。
あれはひどいですよ。
だって付き合ったことを言わないってことは、その付き合うことに罪悪感を少し持ってるからってことでしょ？
まあそうですよ。
じゃあその罪悪感でなんやねんって話だから、春に言い寄られてることを無限にしている自分を気づいてるからじゃないですか。
そう。
何やねんって話ですよ。
お前キープのつもりが春を。 って感じですよね。
うん、
ちょっと仕事決まりそうやから調子乗んなよって話
で、ね、
お前前までフリーターやってやんけって話で、
そうそう、誰も来えへんコンビニで木下さんと話してたやんけって
、ね、うん、
あ、森久保の腹立つ行動をまた思い出しましたよ。
はい、何ですか。
あの、どこやったかな、あの春が働いてるカフェ、
はい、ありますね。あそこのマスター、ええ女ですな。
あの人はいい人ですね。すね、
ええー、あの素晴らしいですね。
あの人を拾うんやったら漫画がすぐ終わってしまうからダメなん
ですよ。その通りですよ。確かにその通り。
もやもやせずに。
もやもやせずですよね。
で、そのカフェでね、7巻、6巻、7巻あたりかな、春ちゃんの好きなメガネの男子が出てくるじゃないですか。
う
ん、
あ、出てきます。
はい、あれですよね。出前持ってくとこですね。
そうそうそう。う
ん、はいはいはい。
で、はるちゃんが、なんか、衣室着替えてるときに、そのメガネの男子とマスターがいる中に、リコーが訪れるんですよ。
そうそうそうそうそう。
で、そこに、はるちゃんのことを心配する素振り、なんか適当に話をしてて、で、挙句の果てに、はるちゃん待ってないのって言ったら、あ、はるには言わないでください、みたいな感じで、
そう。
店から出ていくじゃないですか。
そう。
あの時のドヤ顔がめちゃ腹立つん
です。あ、はる、俺のやしな、みたいな、甘みや、みたいな感じで、ね。そうそう。
明らかに自分の管轄にいる女だっていう前提のもとでの行動じゃないですか。
あなた何なんですかって、甘みやさんが、メガネの天宮くんが思ってるところ、まあ、俺の女やけどな、春は。
そうそうそう。
うん。
そうそう。
それ、天宮くんね、そのメガネの男の。
そうですよ。
彼、
ここはもう、めちゃくちゃ努力してるじゃないですか。
そうそうそう。髪の毛も黒く染めたしね。
ねえ。
もう、ここは天宮くんの気持ちに感情移入しましたよ、すごくね。
まあ、そうね。なんか、ね、自分はもう、しなこといい感じになってるのに、そこで変に対抗意識みたいなのを燃やし始めるのもおかしいですよ。
そうそうそうそうそうそうそう。う
結局、何春も手元置いといたのかよ。
そうそう。
うん。なんかね、それまで全然ね、ほったらかしにしといたくせになんかそんなことを一言も言わないなんてみたいなことをね、
うん、
心の中で思ったりしてます
もんね。思わせぶりなことをまた、本人じゃなくてマスターに見せるっていうね。
うん。
後で言っといてください。
あ、もう、腹立つ。何一つ手で言って伝えてもらおうと思ったんねみたいな。
やらしいやつだよ。やらしいやつだよ、みたいな感じ。
やらしいやつだよ、ほんと。
やってらんねえよ、あいつ。
まあね、だからほんとね、なんやろ、こう、鼻につくんですよ。ゆとりのあるその振る舞いがね、シナコにしても、リコにしても。もうお前たちは、こう、失敗しないって分かってる上で行動してるよねって。
うん、
そうですね。
うん、
もう次の巻とかで、なんか、とてつもないことが起こったらいいなと思うんですけど。
ねえ。とんでもないことが起こったらいいなと思いますよね。このまま行ったら、ロー君が東京大学物語みたいになってしまうんちゃうかって心配で仕方がないですよ。
ロー君一番かわいそうやな、現状
で。そうですよ、彼は、ね。最初はあんまり好きじゃなかったんですけど。
そうね。なんか押し付けがましい感じ、ね。
押し付けがましい感じ。だんだん彼の内面っていうのもこう、出てくるじゃないですか。うん、で、街の姿勢に彼入るじゃないですか。
うんうん、
なんか、いじらしいな、ロックって思って、
ね、
応援したくなってきて。
そうね。
そう。せやのに、あのバカ二人は本当。
そうね。やっぱ、ロー君とかも、結局、相手のことを思うと、なんか、相手のことを本当に思うと、自分はこうした方がいいだろうっていう、自分の欲求よりも相手のことを優先した結果なので、やっぱ見ててこう、うん、そうそうって、思うじゃないですか。
うん。
もう最後の7巻のあの春が一回階段からぶち落ちかけた時に俺はもう、うわーってなってましたから、ね。うわーってなってましたから。あれ、ね、あれとかって言って歩けないとかって言ってるじゃないですか。
そう
お前何ポンと見とれ、こらーみたいな。そこの奥からもう萌えが出てくるぞ、こらーとかって言って。めっちゃ髪型ちょっと眉毛似てるよなとかって思って。本当にダメですよ、あれは。
ね
え。今ちょっと読み返してますけど、
うん、
アパートの鍵をお互いに渡すとき、陸を失ったとか。
ね。
なんか、でもそれには、別に、なんかなんていうのかな、別に裏の気持ちなんかないよ、みたいな。
見てますね。
嘘じゃないですか、絶対。毎日家におってほしいで絶対思ってるから鍵渡してるじゃないですか。
まあそうですよ。
なんやったら自分も相手の家にずっといたいから鍵くれって感じじゃないですか。
うん。
そこの気持ちをそのように出してないのが腹が立つ。
なんか、はっきりしないですよね。しなこがまず。
うん。
ほんで、陸王も押しが弱いから、
う
なんか二人でもたもたもたもたもたもたもたもたしてる間に、うん、春とかがいろいろと頑張ってる、努力してる、待ってるっていう状態。
なんですかね、なんか。
なんなんですかね。
素人同士の柔道の試合を見させられても、なんかもたもたもたもたしてるような気持ち悪いなみたいなのがありますね。
そこ違うやろって。
もっと崩せよとかね、思っちゃう。
去年の阪神とかあんな感じでしたね。そこで久保田か山由美みたいな感じでこう。違うよって、いいんだよっていう、こう、そんな感じですよ、ね。あれ、ああ、そうっすわ。わかるわかる。あかんあかん、エキサイトするわ、これ。
いや、でも俺、できて、なんか、作者的には多分、はるちゃんメインで書いていてくれるんじゃないかなとは思ってるんですよね。
なるほど。
だ
から、
もう、ちょっと、
報われないですよね、このまま言っちゃうと。
だって、はるちゃん自体も実は結構モテてて、ねえ。
そうなんですよ。
あの、メガネの前にも一人ね、なんか
いい。港区っていうの
は、ちょっと気がしてるやつ、ね、
写真撮ってるやつがおって、なんか写真、うん、その港区が頑張って写真撮ってたら、なんかリッコも調子こいてカメラ買って。
そうそうそ
う。ああ、対抗意識燃やしてたね。
何やねんって。
ああ。
だから俺何
や
ねん。
いや、でもあそこら辺までわかるんですよ。うん、単純にできるところなんですね。わかるわかると。だから自分の手の範囲にいる女がちょっと知らない男にちょっかい出されたらちょっと向かってくるっていう気持ちはわかる。
僕はもうあの時点で港くん頑張れってなってましたからね。
港くんはね、ちょっと意気がりすぎてたからね。なんか痛々しかった。
沢田さん、やっぱり背伸びですよ。
そうそう、だからそれがあったので。
背伸びじゃないですか。
彼は一度挫折を味わわなくちゃいけないんですよ。
なるほど。
あ、だから今後、一回り大きくなった彼が再び現れるべきですね。
そうですね。
そして、はるちゃんにちょっかいを出して。
あれですよ、きっと。八巻あたりで、あの、それから10年後とかで始まるんです
よ。8巻
早っ。
そうですよ、絶対。うん、でも俺、泣きそうになった、あの、カラスがいなくなった話とか、こっち泣きそう。
ああ、切ないですね。
いなくなって、一緒に探してって言われて。うん。あんな、俺なんか、そら、探しますよ、一緒。
まあ、探しますよね。
なんか、あの時になんか、しなこと約束があったかなんかやったというような記憶があるんですけど、
ね、ああ、それぶっちぎって行きましたもんね。
そう、行きましたよね、あれ。そうそう。なんかそういうポイントポイントで、あの、リコはいいとこは一応見せておいて、って言ってね。本当にあいつ。ねえねえとか思いますけどね。
あのね、みなとくんを振るときもね、はるちゃん結局そのすごいいい人であるみなとくんよりもやっぱ陸を選んでさ、でね、みなとくんが去っているときに、はるちゃんその泣きながらね、ごめん、あの、さよなら私を好きだった人って泣きながら見送ったりするんですよ。それで陸をね、こうやって選んで、それでもこう思い続けていってるのにね。
お前、どないやねんちゅう話ですよ、あいつ。そうですよ、あいつ、ジンタンと一緒ですよ、ジンタンと。実はな、しなこ幽霊とかいうパターンないですかね。思い知れとか、どっかで思いますかね。
まあ、こう、熱中していろいろことを話してきましたけど、まあ、要は、この話の前提とするならば、僕たちが立候補の立場であるならば、はるちゃん行くよねっていう前提で話してるじゃないですか。で、その前提の前提には、はるちゃんも漫画の中のはるちゃんじゃないですか。
はい。
これ、ブサイクやったらどうします？
ブサイクだったら読んでないかな。
けなげですよ、それでも。
いや、沢田さんでも、けなげなブサイクめんどくさいですよ。
まあ、最悪や、もう。最悪や。
まあ、そうかもしれないですね。
なんか NHK のドラマでなんかやってましたよ。なんかそのブサイクな、けなげなやつに安倍貞夫が付きまとわれて困るっていうパターン。
そう、だからそこでふと思ったんですけど、ふと思ったんですけどね、やっぱりその、漫画の中のキャラクター出てから、はるちゃんは可愛く描かれてますけど、やられてる子自体は結構鬱陶しいじゃないですか。
そう
ね、なるほどね。
現に漫画の、はじめの方で僕、はるちゃんの俺そんなに好きじゃなかったんですよ。うぜえなって思ってたもんだった。ただ、リコーがリア充化していったのと同時に、はるちゃんがかわいそうになってきたから、ちょっとはるちゃんに感情移入とかし始めましたけど、はるちゃんも実はうざいんじゃないかなって今話を聞きながら、思い始めてきています。
そうですね、うざい要素もまあ確かにありますね。
だから彼女がまだティーンズじゃないですか。
はい。
これ28とかやったら相当うざいですよ。
ああ、もう、28とかだったらちょっとうざいっすね。
いろんな意味で重い感じ
します
ね。
し
んどいね。何の目的なんだお前はって感じしますね。
そう、だからやっぱりそういう意味では、10代というブランドに僕たちは騙されてるんじゃないかな。
ああ、なるほど。
10代はそのね、リアルにこう、ぶつかっていっていい世代ですからね。
そうね。うんあ、そうね、うん。それが10代の特権、若さという特権ですな。
うん。マイクに言うな。
そうか。じゃあそこは別にいいんだ。うん。それが彼女の年代では当たり前だから。
うん、多分そうだと思いますね。
なるほど。
リコとシナコってな、いくつ？
大学出てからやから、もう、でも20、適齢期は超えてるでしょ、シナコは。
5、6ぐらい。
6、7ぐらいちゃいます、だから、あの2人。
うん。
リコも大学出てからもたもたしてるのが2年か3年、
うん、なんか どうなんですかね、リクオとハルちゃんの年齢差、
うん、
なんか出会ったきっかけがあの大学受験の受験票を渡した、
ね、受験票を渡したっていうパターンでしたよね。
その時確か中学生かな。
そうでしたね、うん、眼鏡をかけて三つ編みっていうベタなね、うん、ファッションスタイル、うん、はい、
だから3、4歳ぐらい離れてるってことなんですかね。
で、3、4歳の差であるならば、はるちゃんはもう10代じゃないじゃないですか。
そうなっちゃう
ですよね。でも、はるちゃん、でも学校の先生にちょっと気にされてませんでした。
うん、うん。
そっかな、こういう。だからまだ高校生です、あの子確か。だから、ろうくんと同い年ですよ、確か。
あ、そうじゃ
ん。うん。
じゃあ、
大学受験でしょ。
じゃあ、リコも同人してますよね。
あ、そうか。
うん。
じゃあ、リコとシナコもそんな28とかじゃないんじゃないですか、まだ。
ちょっと
若いのかもしれない。
もうちょっと若いのかもしれないですね。うん、もうちょっと若いんやったらもっと頑張るでしょ、でもリクを。
あ、そうね。もうちょっとガツガツしててもいいかもね。
あいつ立たないんじゃないですか。
あのね、男にしてはあんまりそのね、肉欲というかガツガツ度がないね。
超装飾系じゃないですか、
やつ。そうね、装飾系男子と呼ばれるカテゴリー。
あ、二人、かわいい。一応、しなこもこう美人じゃないですか、やっぱり。あやかんや言うたって、綺麗な二人がいるわけですよ、うん、目の前で自分。
それもうちょっと、色気というか、やらしさを出してもいいかもしれないですね、リコはね。
うん。うん、
そこがちょっと現実的じゃないよね。
現実的じゃない。ファンタジーすぎますね、あれ
は。プラトニックすぎる。まあ、もう、はるちゃん、そう、たまにその、はるちゃんの家に行くじゃないですか、リコが。
は
い、
そうですね。うん、
で、なんやったら、巻き込まれちゃったってへんみたいな感じで、知らん間に出てて、ここどこだとか言ったりするんですけど、あれ絶対僕やったら、ちょっとハルちゃんの父とか揉んでますよね、これ。
なるほど、見てる間に。
だって、ハルちゃん的にはもう、カモンなわけですからね。
全然
OK。私の部屋に来てもいいのよ、そうそうそう、みたいなこと言ってたりもするから。
絶対勃起してますよ。
もう家に入る前からですよね、そんなこと、ね。
手とかめっちゃべっちょり汗かいてますよ。
額に油汗蒸気できますよ、ね。よしよしって感じでこう。
うん、
ねえ、そんなとこ、でも立候補はクールに振る舞ってるわけですよ。うん。なんじゃそらって話だ
けど。あれはいつまで経っても、まあ、春は俺のこと好きやし、みたいなところがなんかね、透けて見えてね、俺は、イライラってするんですよ。
うん。
男お前だけちゃうねんぞ、ほんまとか思いながら。でも、春ちゃんもね、思うんですけど、雨宮さん頑張ってるじゃないですか。うんうんうん、俺こっちは雨宮さんに感情移入してきてるんですよ。うん、彼の空回り方が。
うん、立場変えたら、ね、立場変えたら、
そう、
春ちゃんは立候補やし、雨宮さんは春ちゃんの立場
だから。そうなんですよ。そうなんですよ。うん、だから、もう空回りさ加減が、もうかわいそうでかわいそうで、昔の俺を見てるように。
まあね、でも本当あの年頃って、相手に対して良かれと思ってることって、結局自分が勝手に考えてるだけの話やったりもするじゃないですか。
っていう場合があるじゃないですか。
相手は全然そんなこと気づいてもないし、考えてもなかったの
っていう。そうそうそう。ねえ、難しいもんやなと
思う。ただ、雨宮くんは、はるちゃんと付き合うには、若干僕から見ても、まだちょっと格が下がってます、
ね。そうですね。弱いですよね。
雨宮くんではない気がする。
弱いです。ということは、これはもしかして8巻第3のキャラクターが。
まあ、僕としては出てきて、大いに困らしてほしいですね。
なるほど。
リクを大いに
惑わしてほしい。リクをそわそわ追い詰めてほしいですね。
だって、その雨宮くんとリクが対面したとき、リクにまでちょっと余裕あるじゃないですか。
そうですね。という感じでしたからね、さっき言ってた。
眼中になしみたいな感じやから。ね、もっとこう、リクが気にするようなキャラで、 はるちゃんに声を持ってる男っていうのが出てきましたね。
小野大輔の声を持ってる男が現れたらいいんですよ。そうですね。でも、なんかでもちょっと、なんかロー君とはるちゃんもまた接触してるでしょあれ。
でもまだそこには、まだ今の現時点では。
あれすごくなんか共闘関係になって、
う
ん、戦ってほしいですね。
うん。
ぜひ。
でも俺がロー君の立場やったら、ハルちゃんを好きになってしまいますね。
そうですね。僕もハルちゃん好き
になってしまいます。結局僕はその一番身近で長い時間を共有した女の子好きになってしまうんで。
うん、そうですね。それはすっごくわかります。
でもなんかほら、ロー君的にはそのね、キャラクターとして、ね、ずっと自分の兄貴の世話を海外しくしてきたシナコを見てて、兄貴が死んだ時に、じゃあ俺がこれからは支えてやらねばみたいな使命感も持っちゃってるわけでしょ。だからそのラインは結局外れないわけですよね。
うん、あれはあれで、だから、まあでもそうか、シナコがやっぱりはっきりしてないから悪いのか。あれはあれでロー君の一人よがりだなって最初呼んでた時に思って、
うん。いやでも実際そうでしょう。そういうルールを決めてしまってるのはロー君自身なので、
うんうん、
そのルールは別に誰から求められてるものでもないから、そこが外れてしまったらロー君は誰に行くかわからないですよ。
ですよね。
別にシナコじゃなくてもよくなる
わけですよね。いいわけですよね。なるほど。
かといって、シナコとリコが付き合って、ロー君とハルちゃんがうまくいって、めでたしで納得しないですね。
納得できないです。
今の現状やと、あれですよね。ロー君はまだ知らないわけですよね。
ああ、そうね。
ああ、じゃあ、8巻の冒頭、ハルがチクるんですよ、ロー君。
そんなことしますか？ハルちゃんはそんなことをする子ですか？
そういうとこがあってもいいと僕は思います。
なんか、
まあ、若干リアルですけどね。
結局、その、リコもそうだったけど、シナコも結局言い出せないままで、
そうなんですよ。
ドラマとしては偶然知ってしまう系なんじゃないですか、また。
だから、ハルちゃんが出前持ってた時に涙がボトボト出て、ロー君が、おー、どうしたんだよって言って。
ありそう。ありそう。
天宮さんが心配をするとかいう、そういうパターンなんですか。ちょっと、ハルちゃんほだされるとかっていうパターンじゃないですか。だからね、立候補しなくいらないんですよ、8巻以降。
まあ、ある種、ゴールしてしまってるからな。
ねえ、あれ、リア充じゃないですか。
陸王としなこがこうなった以上、陸王の気持ちを春に向かさせる必要性ってないですもん
ね。ねえ。なんか陸王、
読者の僕らから
見てるわけじゃないですか。
僕らも少なくとも僕はもう陸王から心離れてしまってるから、
そうです
ね。もう彼ら二人は、ね、しなこと二人は勝手によろしくやっといてねっていう。
いやー、そうなんだけど、でもなんか、はるちゃんの悲しい顔を見たくない。
でもね、でも最終的にはるちゃんと陸王がくっついた、それはそれでなんか腹立つでしょ。
腹立つ。そうです、思いますよ。腹立つ。
何の状態だとムカつきます。
それ一番許せないんですけど。
いやね、なんでそんな都合ねえ話がね、なるじゃないですか、それはそれで。
なんやねん、これってなるじゃないですか。だからやっぱここはね、第一部感の見開きで終わる、はるちゃんから。ジャンプのパターンでいけばこれジャンプですからね、これジャンプ系列ですから。
でもやっぱり最後は、100段階段登った後に雷光はラブって終わってほしいですよね。
は？
気まぐれオレンジロードのあの、名最終回じゃないですか。
沢田さん、気まぐれオレンジロード好きな？
気まぐれオレンジロード結構好きですよ。
なるほど。どっち派でした？
あの時はマドカ派だったんで。
あ、やっぱり
最後は京介がマドカと付き合って、僕の留院は下がったんです
よ。あれは下がりましたよね。うん、やっぱ俺も良かったと思ったんですよ。
ヒカルちゃんはね、やっぱ当時の僕からすると、ちょっと圧が強すぎて。
そうですよね。
苦手やったね。
いわゆるタッチのニッタの妹と朝倉みなみと一緒に。
ああ、はいはい。
ね。
ああ。
ということはやっぱりあれやな、第三の勢力が欲しいな。
そうですね。もっとガツガツ来るやつが欲しい
な。そうですね。天宮さんもうちょっと正統派ガツガツやってよかったのにね。空回り方ガツガツなんで。呼んでるこっちも天宮くん違うねん。そうちゃうねんか。
ちょっと控えめすぎるよね。
それ俺やねん、昔のでやめてくれる。
もう典型的に、優しい子って終わってしまうタイプね。
いい人やった、みたいな感じで終わっちゃうっていう。
うん、
また、港区の方が、こう、おにぎり頑張って食べたりしてたじゃないですか。
あ、うんうん、そうね。わかりやすい、感情表現っていうか。
そうですよ。あの時にじっとリコの顔を見つめ食べてくれるんかなって顔する、あの、ハル見たら、俺はもう抱きしめてます。ハグするでこれって言ってましたね、俺。確か同僚に、これハグするよな、みたいな。
まあね、話は尽きないですけど、うん、どうまとめましょうかね、今回。
そうですね。
単純にリコが腹立つとか、そんな話で終わってしまいましたけどね。
うん、続きを文芸部で話作っていいんですかね。
まあ、それはもう、それは別に文芸部関係なく自分の自由帳に書いておいてください。
ああ、
大学ノートに自分で書いておいてください。
はい。じゃあ僕が、あの、三人目の勢力として現れる。
やってるやつおりそうやな、そんな小説、小説とか、ショートショートとか書いてそう。
一応同時にやってるんで、やろうと思った作れるんで。
まあ、今後の展開としては、僕は、リコーとシナコが初めてセックスするときに失敗してほしいですね。
いいですね、それ。実は DTDT だったっていう、ね。
いや、でもそうでしょ、こいつら。でね。
ね、おかしいですよね。
DT とバージョンみたい
な。そうですよね。うん、
そこで失敗
し。リコーなんか昔彼女いたんですよね。
あれ、そうやったっけ？
うん。なんか、興味がないから、全然記憶にないですね。
この時は、どうもなかったのかな。なんか、すぐ別れた的な流れだった
ね。そうですね。転がり込んできた人でしょ。
そう
です
ね。あ、そうかそうか。あったあったあったあった。
行った行った。あの子よかった。
推しが強い子。
うん。背負った。あれは多分やってないですね、勇気。
でしょうね。
やってないね。
やってないですよ。もうあれ、転がり込んだ日にやってないでおかしいじゃないですか。毎日おるんですよ、あんな人。
うんそうね、本当だってそうなんですよ。本当だってもうそこで、もうそうなってしまってるわけですよ。
下で歌ってかんじゃないですか。
うん、もう、トゥデイですよ、そんな。
トゥデイじゃないですか。
なんか、そんな雰囲気にもなりかけるんだけど、なんか、リコーがなんか熱かなんか出すんですよね、確かに。
あ、なんかありましたね。
ああ。
なんか、あいつ都合よくそういうパターンに陥るんですよ。なんだった一体とかって思
う
んです
よ。
じゃあ、誰かまとめてくださいよ、今日の総括として。
まあなんかでも、こういうじりじりさせるのが、ある意味、なんていうか、その恋愛漫画の真骨頂なのかなっていう気もしないでもないんですけど。
そうですよ、そうですよ。そんな優等生な答えはいらないです
よ。一ついいですかね。
はい、
こいつ、陸王じゃないですか。
うん。
僕、陸じゃないですか。
はい。
うん。実は、こいつの名前から来てるんですよ。
もう、痛いわ。
じゃないですか。
多分こうなってるっていう状態になるじゃないですか。
どうなんですか？それは漫画が始まった時に感銘を受けて、その名前を名乗ったと思うんです
か？違いますね。違いますね。ツイッター始める頃に、なんか、この名前にしたんです
よ。ということは物語ももう、
そうですね。
中盤も過ぎた頃じゃないですか。
過ぎた頃で、港くんがこう出てきて、ちょっとリア充入った時に、俺は拝がないから、リコーと違うもん、みたいな感じで、つけたっていうね。
あ、拝がないから、しなこ先生もはるちゃんも現れないっていう。
現れないっていう。
現実のただの陸王になってるわけです。
だから自分でこうやって狭くて浅いやつに出たりして、こう、僕みたいな人もいるんですよっていうのを。
漫画だからこそ女にたくさん囲まれてるよっていう。
やっぱり僕はもう全然他のところで別の意味でドヤ顔扱いされてますからね、いろいろ。何でかしら男ばっかり寄ってくるんですよ。陸さんって。
モデルじゃない
ですか。お前ちゃうねん。
わかったわかった。おがないからですよ、それも。
ですかね。
おがないからおが寄ってくるんですよ。
今日から大つけた方がいいですかね。
陸子とかにしとった女の子が出たんじゃないですかね。
なるほど。なんか納得いかないですよ。
まあそもそもそんな陸王から名前をいただいたっていうところでもすでにもう失敗してるわけですからね。
なるほど。もう足を踏み外してしまって。
それこそ港とか名乗ってたらよかったんですよ。
そうか、そうだよ。なんかでも、港くん、こう、あれじゃないですか。なんか、いけすかんないやつやったじゃないですか。さっきあんだけ俺褒めといてね。そうですよ。だから、ああいう風になっちゃいけないなっていうのを自分の戒めのためにつけたんですよ。
名乗るとしたら、あれやな、俺は、ロー君の、専門学校の友達の子やな。
あれですね。
滝下。
髪短い。
ああ、モテる人、モテるやつ。
彼いいじゃないですか、嫌味がなくて。
嫌味なくてですよね。沢田さん、機械に過去、リア充じゃなかったかバレた。
彼みたいなのが一番理想じゃないですか。かっこいいし。
そり
ゃ
いいですよ。
性格もいいし、しかも嫌味がないっていうね。そうそうそう天然っていう。
ああいう彼が大体ときめきメモリアルと女の子の情報をいっぱい持ってるんですよ。
俺はコンビニの木下先輩とか結構
好き。ああ、木下先輩よかったですね。
うん。でもね、いいんですけど、やっぱ彼は主役になれない。
うん、そうなんですよね。
キャラクター
ですよね。バンドでベース弾いてるっぽい人です。
もう名脇役で終わってしまう感じの。
うん。なんか、あの人、なんか別の作品でもちょろっと名前とか出てきてる。
あれなんです。羊の歌の、うん、キャラクターかなんかで、妹かなんかがおるんですよ。
うんうん、ね、木下先輩。
で、繋がってるんですよ。
ですよね。
そうそうそう。
なんか、透明系の、物語は世界観がつながってるって話を、ね、
うん、世界観がつながってるんですよ、あれ。
じゃあ木下さんはそこではどんなキャラでいるんですか。
そこではコンビニでバイトしてただのお兄ちゃん。
変わらないじゃないですか。
彼は世界線飛べないですからね。残念ながら、うん、だから、なんか頼りないお兄ちゃんがおんねんっていうのを妹に言われてましたよ、確か。うんうん、
なるほどね。
あ、これ木下の妹かもしれない。なんかそんな展開がありましたよ、確か。なんか記憶になりますよ、すごく。
そうそう。じゃあもう、終わりにしますか。
はい。いわゆる、これはあれですね、モテ男を腐しただけですよね。
そうそうそう。もう単純に、仲間やと思ってた奴らが、
ちょ
っと上の、上流階級に行ってしまったので。
ですよね。
悔しいっていう。
ねえ。ちょっとかつこ
は
ってい
う。そう。陸俺たちと同じじゃなかったんかと。
中年ソウルジェムが今溢れてるんですよ。
だ結局ね、僕たちの望むエンディングっていうのは、陸はいつまでもあのままが良かったんですよ。
そうですよね、うん。あのままの状態で、成功してほしかったですよね。
ずっとあのままっていうのが良かったんですよね。しなことうまくいくとか、はるちゃんとうまくいくじゃなくて、もうずっとモンモンとしたまま、して欲しかったのに、うん、彼はもう前に進んでしまったから。
あれですね、うん、京子さんが好きじゃーって叫ぶぐらいであって欲しかった
です。ね、モラトリアムで言って欲しかったわけですよ。
そうですよね。なんか中途半端に確かにリア充的設定が今出てきてしまってるから。
成長してしまった。うん、彼は漫画の中で成長してしまったんですよ。僕たちはもうその背中を見届けるしかないですね、これから。
なるほど。
残念ながら。
ええかっこしいなんですよね、あいつね。だから、うん、やっぱり、しなこの前でも、春の前でも。
でも、物語の中ではそれがまかり通ってしまうところはね。
あんな絶対もう壁に、しなこ押し付けた時、チューしますよ。
普通、まあ。しますよね、普通はね。ね、
普通はね、なんか気使ってしないじゃないですか、あいつ。うん、
まずね、そもそもね、仕事、カメラの仕事をつけないね、現実やったら。
そうですね、現実だってあんなうまくいかないですよ。
まずそんなええ話、舞い込んでこないですよ。
あんなトントン拍子に行くのおかしい
です。おかしいです。
ないない。もっと苦労せんとあかん。
うん、結局自分からなんかしてるわけじゃないですからね。
そうなんです。流されて流されてみたいな感じじゃないですか。
ひょんなことでが多すぎるわけですよ。
こうやって考えたけど、原秀則の漫画に似てますな。なんかジャンプ系やのになんでこんなサンデー系の設定なのと思ったんですけど。まあやっぱり今のまんまでいいのかな、
うん、まあでも利口がもうちょっと前に進んでしまった以上はですね。ああ。挫折をまず描いていただきたい。
そうですよね。
そして恋愛においても挫折。
そうですね。
仕事においても挫折。
そうですね。
そこでじゃあ、お互いの女性二人どうすんのかって話。
そうですね。
かつ陸はじゃあどうすんのかってど
うす
んの、
う
ん、
そうですね。
そこを納得のいくように、こう、ちょっと描いていただきたい
です、ね。やっぱり、もう一回葛藤を描いてほしいですね。
そうです、そうです。うん、今はもう完全に春ちゃんだけが悲しいって話になってしまって、
そうですね。
もうそこを何かこう、ね、逆転させるような展開になってほしいな、と。
そうですね。
個人的には思いますね。
はい。うん。僕は春ちゃんと付き合いたいです。
俺だって付き合いたいですよ、そりゃ。
僕もそうですね。
残念ながら、そんな親父には、ね、はるちゃん見向きもしないんで。
そうか、残念ながら。はるちゃんのお母さんも結構好きなんですけどね、僕。
あお母さんも残念ながら再婚しちゃう。
しちゃったんですね。
そうですね。
じゃやっぱ喫茶店のマスターしかないか。
一番、やるゲーやったら難度高そうな感じですけど。
なんかね、ちょっと、あるじゃないですか、なんか、 なんか男の人との関係があるじゃないですか、あの人の影が若干、ね、あのマスターも。でも、実はメイド服着せる趣味ありますからね、ハルちゃん。あそこがグッドなんですよね。
まあ、所詮、ね、いけてへん男どもの話でしか。
そうですね。ハルちゃんのメイド服はグッドみたいですか。
まあ、そんな感じで、もここまで聞いてくださった方も何が言いたいねんって話ですけど、結局は、もう、いけてない男の愚痴でしかないので。
まあそうですね。
はい。まあそんな感じで、さらっと流していただけたらいいんじゃないかな。
はい。はい。
思いますね。はい。じゃあもうここは、今日はもう終わりにしときましょう。
はい。わかりました。
はい。
あ、冴えないですね、この終わり方。
いや、もうそんな、そういう回ですから。
しょんぼりしました。
もうそもそもリア充な人間ならば、イエスタデイを歌って読んでないと思います。
ああ、なるほど。そういうことかもしれないですね。もしか
したら。そうかもしれないですね。
今日、何この漫画、どこが面白いんってリアルやったらいい。
俺、明日自殺して買いに行きますわ。
はい、じゃあまあ、自殺島を読んでね、くれぐれも影響されないように、はい。
頑張ります。
じゃあ今回はここで終わりにします。
はい。
お送りしたのは、沢田信也と、
ヤスと、
リクと、
佐田清と、
もう一人いない、いないです。佐々木雄ですで終わりです。
佐々木雄です。
はい。皆さん、ありがとうございました。さようなら。
お疲れ様です。ありがとうございました。